皆さんこんにちは、リー編集部の北です。この番組では発売中のリーの最新号の中から担当者にその特集についてじっくり話を聞いていく番組です。今日は発売中5月号の特集の中でですね、令和の PTA 進化していますという企画を読み物のテーマの中からやっているんですけれども、ちょっと私自身 PTA を昨年やっていたっていうこともあって、まあぜひこの、ね、新学期の保護者の方とか一番気になる話題かなというふうにも思っているんですけれども、現役でですね中学の PTA 会長をされているという遠藤明弘さんという方に今回取材させていただいておりまして、今日は電話でつながっているんですけれども、遠藤さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。遠藤です。
私は原稿を読んでぜひお話聞いてみたいななんていうふうに思っていたんですけれども、今日はありがとうございます。簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
遠藤明弘です。現在東京都調布市にある神代中学校で PTA 会長を2年、務めました。東京都で最も生徒数の多い、中学校ということで、運営上のさまざまな工夫を、している話なんかを今日できたらと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。で今回やっぱり担当者がオファーさせていただいたのも工夫をされている部分、グループ運営アプリハイというのを立ち上げられていて、みんながこう円滑に PTA 活動されるためのアプリということで、そこも含めて話をお伺いできればと思ったんですけど、まずそもそも PTA というのは積極的にされたいっていう感じで始められたんでしょうか。
いや、それがそうでもなくって、やはり我が家も共働きで忙しかったので、どちらかというとあまり積極的に PTA に関わるタイプではなかったんですが、思いがけずですね、本当関わるようになり始めたら、気がついたら今に至るという感じですね。
なるほど。
関わり始めた時には PTA はやらなければならないものという雰囲気が強かった、仕組みもそうだったんですね。で、いわゆる召集令状みたいなものが子供が学校から持って帰ってきて、この家にやってくださいっていう形だったんですね。
もうやってくださいっていう、もう名指しだったってことですか。
そうですね。
そういうことですか。じゃあやっぱりそれはもう本当に小学校によってシステムが違うんでしょうね。
ですね。
遠藤さんだったらやってくれそうみたいな感じでこう白羽の矢が立ったというか、そんな感じだったんですかね。
いや、そもそもみんなでこう分担して、仕事をこうやっていくような体質があって、まだやってない人たちの中から抽選で当たるみたいな、
なるほど、
決まり方だったと思います。
クラスでなんか5人役を決めなければいけないとか、そんな感じですよね、小学校だと。
でやってない人たちがだんだんこう小学校の学年上がっていくと残っていって、そこからまだやってない人が委員とかに当たるという仕組みだったと思います。
私も小学校の時にも息子が今中2なんですけれども、小学校6年間の間に4年生ぐらいで私も一度役をやったんですが、同じようにこう5人何かしらの役割があって、文化委員とか防災をチェックする、備品をチェックするような係だったりとかっていうことで5人あったんですけど、だいたいその新学期の頭に手を挙げていくシステムっていう感じだったんですね。
はい。で結構その計画的な方は子供が小さいうちとか自分が余裕がある1年とかにもう積極的にこう手を挙げてやれそうな仕事を選んで関わるみたいな形だったと思います。後々残っちゃうとちょっと外れくじというか、大変な役職が急にこう紙とともに降ってくるみたいな構造がちょっとあったですね。
じゃあそれは小学校何年生の時に紙が来たんですか。は
い、真ん中の子が4年生の時だったと思います。
なるほど、中学年ですね。
で何かと4年生の代が重い仕事を任せる体質が組織の中でありました。というのは 1,2 年生だとまだまだちょっと学校のことわからない、子供も小さいで、5、6年生は受験も控えてくる、6年生で重要な役をやると引き継ぎが難しいというようなこともあって、そういう体質が当時ありました。
それは何委員に任命されたんですか。
役員選出委員っていう、その PTA 本部役員を選ばなければいけない委員でした。
次 何々にやってくださいみたいな、そういう人選を考える役割ってことですよね。
そうです、そうです。で、思いがけずそこに関わるようになって、うん、まあこう現場見ていくと、あのいい大人がね、あのたくさん集まってる割にあまり積極的に、なんていうんですかね、あの関わってる方が少ないというか、本部役員の選出にあたり説明会をやりますなんて言っても、あのなかなか説明会に保護者の皆さん集まっていただけなかったりですとか、
うん、
せっかく子どもが学校にいて、あの学校教育の、まあ、サポートというかしていこうっていうのが PTA の目的なのに、なぜこんなに皆さんが前向きになれない構造なんだろうという疑問を持ち始めまして、せっかくやるんならもう少しみんながこうハッピーにポジティブにあの関われる機会にできないものかと思い始めて、いろいろこう少しずつ変えて今に至るという形ですね。
そこでこうやっぱり変えていこうっていうふうに思われたのもすごいし、だいたい小学校のそういう PTA に関わるのってなんかやっぱり基本的にはママの方が多かったりすると思うんですけれども、でも最近やっぱりパパの方もすごく割合としてはすごく増えてるなっていう感じもするんですけど、その辺はあのご夫婦で最初受けられてっていう感じだったんですか？
分担上私の方が時間に都合がつきやすい仕事をしていたので、 PTA の方は私が出てくるという。
でもちゃんとそこを分担でご夫婦で考えられて、
そうですね、
受けられたということですよね。なるほど。
今一番下の子が5歳なんですけど、
はい、
保育園の送り迎えはやはりお父さんすごく増えましたね。
ああそうですよね。
で、近隣の小学校の PTA の本部役員もお父さんが半分ぐらいあのいる学校が増えてきてたりして、少しずつその辺も変わってきたなという印象があります。
変わってきてますね、
はい、
でもやっぱり変えていこうっていう中で、具体的にじゃあちょっとどういうふうに変えていかれたのか、あのそれをお伺いしてもいいですか？
関わる中で、あのシンプルに何かにこう強制されてやるような感覚を削ぎたかったというか、なくしたかったんですね。
うん、
とにかく今親御さん保護者の皆さんも、まあ、様々な事情を抱えて、まあ、社会の中であの生きているところで、無理なくこう自発的になんかこう緩やかにつながり合えるような関係の中で PTA が運営できないかなっていうのを目指してまして、でそのために今必要な体制を整えていこうっていう考え方でしたね。
じゃあそのちょっとなんかその疑問に思われたこととかをまず遠藤さんはどういうふうに周知していたというか、こう変えていきませんかっていう提案をどんなふうにまず最初のアクションを取られたんですか？
まずはですね、その役員選出のところで、次年度の本部役員の選出をしますって説明会やりますように来ていただいた保護者が、まあ、3名だったんですね。それって何だろうっていうところからですね。そもそもだからあの本部役員を担える人たちっていうのがほとんどいなくって、で自ら手を挙げてきてくれる人もいなくって、じゃあどうやって決まっていくかっていうと、推薦制度みたいなのがあったりとかして、この人どうかっていう名前を書いて書かれた人たちがこう5000回っていうのに集められて、その5000回の中でまた話し合いの中で本部役員を決めていかなきゃいけないっていう、どんどんみんなが苦しくなる仕組みの中で本部役員も生み出されてたりしたようなところがありまして、ちょっとこれには無理があるなと、あの最初から子どもたちのためになんかこう前向きになれるチームは生まれないな、このやり方ではっていうふうに感じ始めて、で学校の先生たちと相談しながら、こうしていった方がいいんじゃないかっていうような相談をして変えていった、体質を変えていこうとしたっていう形ですよね。
いや、そのパワーがあのすごいなと思って原稿を読んでいたんですけれども、前例踏襲の世界じゃないですか PTA って。なんか割とこう一つこう疑問を投げかけたりとか、あと何か一つのフォーマットを作るにも前年とちょっとでも違うところがあるとすぐ指摘が入った記憶があって、私の場合この書き方はここから始めてくださいみたいな、なんか、
はい、
なんでしょう、外れたことをすると次がまた大変になっていくからっていう、なんかそういう刷り込みがあるのか、なんかちょっとやっぱ変えづらい雰囲気だったなっていう、小学校の時ですけれども思ったんですけど、やっぱりそのあたりの先生方の理解とか、あと周りを巻き込んでいく力とかっていうのがすごい遠藤さんパワーが終わりなんだなっていうふうに読ませていただいたんですけど、なんかエネルギーってやっぱりそこありました？
まあ、それ先生たちとこう話すようになって見えてきたのは、先生たちっていうんですかね、もう結構大変な思いをしてるというか、 その働き方改革って言って、その先生たち自身もすごく大変な中で PTA に関わっていただいてたりする様子とかっていうのがこう見えてきて、じゃあ今この学校に本当に必要なことってなんだろうとかっていうのを、なんかこう改めてゼロベースでこう考えるきっかけになった。でそれもまたコロナがあったタイミングがちょっと大きかったと思います。
あ、なるほど。そうですね、ちょっとそこでもう集まりとかのあり方をこう考えなければいけない時期がありましたものね。
そうですね、でそこで結構いろんな集まらなくても話し合いが進む、あの仕組みとか、まあ、いろんなことがこう大きく変わってきたので、まあ、タイミング的にもあの見直すっていう意味においては、まあ、ちょうどいい機会だったのかなと思います。
なるほど。このアプリを作られたというか、もう一人のお方、一緒にやってらっしゃる方と、
そう、お父さん仲間で、たまたまそのお父さんはその私が今 PTA やった小学校中学校で、あの私も卒業生の一人なんですけど、あの同じように小中の卒業生のお父さんがいて同級生で、あのコロナの時にそのコロナの情報なんかをその役場にその展開するアプリを開発しましたということで市から表彰されてたんですよ彼が。
すごい、
でたまたまスポーツ大会の時にあの小学校のグラウンドで会って、この前表彰されてたじゃんなんて話してたら、あの今 PTA でこんなこと困ってんだよねっていう話になって、じゃあ作ろうかっていう、
は
い、
ちょっと私も拝見しようと思ってアプリダウンロードしてみたんですけど、あの要するにそのPTA のグループの方がご自身でグループを作っていけるアプリっていうことでいいんですよね。
はい、
今日何々します、何々こういう会があるので手伝っていただけませんかみたいなことをチャット形式で投げられるってことですか。
はい、で例えば朝の旗振りとか、その何か の行事のお手伝いとかっていうのも、その募集して集めて仕事を振るっていうところまでにかなりたくさんの保護者が活躍をしないと、
はい、
今までの PTA の体質だとあの運営できない状況だったのが、まあ、そのアプリがあることによってあのもう投げて当日集まるだけで済んじゃうっていう。
それはあの、もう PTA で例えば旗振り委員を任命されてる方たちの間での会話ですか、それとも全くランダムに手を挙げてもらうんですか。
全員募集対象なので。
そうなんですか。
入れる時入れる日入れる時間にはーいって手を挙げて、何月何日のどこどこ地点私立ちますっていうふうにやると、
はい、
で例えばそのどこどこ地点が、2人募集してたら1人手が挙げたらあと1人っていうふうになるんですよね。で2人手が挙がったら満員御礼っていうふうになって、
じゃあ特に今年役やらなくてもいいわっていう方々が積極的に手を挙げてくださるってことですか。
そうです。
それもすごいですね。実はこう学校のそういう子どもたちをサポートする PTA に関わりたいと思ってる保護者の方もやっぱり多いってことですよね。
基本的にはかなりあの多くの方が関われるなら関わりたいし、助けられるなら助けたいっていうふうに、そのやっぱり子どもが通ってる学校なので、そういうふうに思ってくださっている保護者の方が、まあ、ほとんどだと思います。しかし関われないのはやっぱり社会構造上いろいろな事情があるわけですよね。皆さんお抱えの、あの、まあ、誰が悪いわけでもないですよそこは。なので関わりやすくできる仕組みを搭載した方がみんな平和だなって思って選んだ道です。
なるほど。
で、あの小さいお子さんが家の中にいるとやっぱ体調急に崩したりとかっていうこともよくあるんですよ。でそうするとこの日の旗振り手を挙げてたんだけど、前日に下の子が体調崩して明日の朝立てなそうだみたいなことも当然出てきちゃったりするわけで、でそうするとすぐそれまた降りて、で空いてるっていう時にあのすぐまた次の人が手を挙げられるみたいな。
すごい画期的なシステムですね。だけどそれがあることでだいぶみんなも参加しやすくなっただろうし、なんか対面で手を挙げてもらうよりもなんかそういうアプリがあることだと登録しやすいというか。
そうですね、ちょっとしたこうゲーム性みたいなのがあって、
そうですね、
なんか埋まってんだ埋まってないんだみたいな、あここ足りてないからな、ちょっと私頑張って行ってみようかしらとかっていうふうにはできるようになりました。
すごい。でそれはあの中学の方でも今会長をされていて、それを同じく使ってらっしゃるということですよね。
そうですね、はい。ただやっぱりこう小学校と中学校と PTA に求められる活動っていうの質感っていうのがちょっと違ったりするので、まあちょっと見極めながらとは思ってます。
PTA の、 その今中学の会長されてるのは、それはもう自ら進んで遠藤さんがやられますっていう感じだったんですか？
いや、それも前の PTA 会長の方から、もう退任される本当このくらいの時期に次の PTA 会長が決まってないんだっていうことで、隣の小学校で副会長やってて、次に中学校1年生で上がる、で卒業生でもあるっていう、そのどこかで聞きつけて私に連絡が入って、でどうしてもいなくてっていうような話の中で、まあ、卒業生の一人としてお役に立てればということで、まあ、覚悟を決めた
素晴らしいですね。
ような流れです。
なるほど。なんかあの PTA やっぱりその手を挙げにくい理由の一つに、なんかどれだけの負荷量なんだろうとか、どれぐらいこう仕事と両立する中で、あの行けない日も出てきたりするから申し訳ないなとか、なんかちょっとどうしてもこうそういう最初積極的でない、なんかこう負のなんかネガティブな考えがバーって出てきますよね、こうやろうかどうかって。
そうですね、はい、あのもうそれがでも普通だと思います。本当に PT やってなくても、ご家庭の中とか職場とかで皆さんも本当一生懸命生きてて、なので、まあ、そういうところの中で、まあ、でも学校にね子供がお世話になっているので、まあ、できる範囲でできることを手伝おうねっていう風なものをどう、みんなが気持ちよい状況をどう作るかっていうところが今求められていることかなぁと考えています、はい。
ちなみにもうあの任期としては会長だと結構3年ぐらいとかあったりしません？
任期は1年ごとなんですけど、
うんうん、
実は中学校の方では PTA っていうその組織自体を大きく見直してまして、 PTA っていうと今入る入らない、加入非加入を問わなきゃいけなくなってきてるので、やる人とやらない人が割れ始めてきちゃってるっていう課題があります。
なるほど、そうですね、やる人はやる、やらない人はやらないっていう感じになりますよね。
はい、でどんどんこの風潮強まっていくと思ってまして、でもうちょっとそうやってじゃあ入るとか入らないとかやめて、みんな一人の保護者に戻って、同じ立場で学校を支援していけるような体制を作れないものかっていうチャレンジをしてます、この春からまた。
すごい、なんかどうやったらこれがもっと使いやすくなるだろうかとか、あのみんなが参加しやすいだろうかってことを常にこう念頭に置いて活動されているのが、いや素晴らしいなと思って。
PTA と呼ぶから関わりたくないんだったら PTA と呼ぶのやめようかっていう話もして、はい。
なるほど。あのそれであのちょっと私すごく最後あの、まあ、感激というかしたのは、その PTA をやっぱり地域を動かす共同体としてこう考えていっていいんじゃないかっていうふうなご提案をお持ちだったところとかも、あのすごいそこまで考えてらっしゃるっていうのはすごいなと思ったんですけど、なんか今後遠藤さんがやっぱりこう PTA を続けていかれる上で、あの目標にしていることとかゴールとかっていうのをちょっと教えていただけたらと思います。
まあ、このコロナの後にやはりこういろいろなこう伝統行事とかを行ってたようなところもみんなそうなんですけど、その支える側の人たちの共同体っていうのは結構あのダメージを受けてこう受け継げなくなってたりすることが多いんですよね。で PTA も全く同じで、まあ、この社会を支える共同体がこうどんどん空洞化していってしまうと、この先社会が困ると思うので、まあ、この弱体化をどうにか止めていこうってこう考えた時に、 PTA っていうのは子どもがいて同じ学校にその通ってるっていうキーワードをもとに出会えたりつながり合えたりするチャンスでもあるんですよね。なので PTA という活動をきっかけとして子どもや地域の在り方を考えていく、これからの共同体というんですかねをこう作っていく、なんか実験場みたいな形で捉えてまして、なかなかその子どもが真ん中にいないと地域でその知らない人たちと出会うってあの難しいと思うので、はい、でそういったこう人のつながりがあの町づくりにつながっていく、それこそ能登で大きな地震がこの前またありましたけれども、まあ、そこをお互い助け合わなきゃいけないようなし難しい局面を乗り越えていくって時に、まあ、必ずあの力になってくると思うので、力を絶やさないようにあのしていきたいなっていうのがあの目指しているところです。
なるほど、ありがとうございました。 ちょっとね今回キュッと、6ページにわたって PTA の特集してるんですけれども、遠藤さんの1ページでその中の1ページでじっくりインタビューさせていただいておりますので、ぜひこれをお聞きの方も本誌の方を見ていただけたらなと思います。遠藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。